八尾校単身笑顔がええやん。本日は令和5年度八尾高校に新しく着任された先生方へインタビューを行います。まず国語科小谷祐樹先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では最初に自己紹介がてら、ご自身を一言で言うとどのようになるか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。ちょっと恥ずかしいんですが、一言で言うとオタクですね。漫画もたくさん読むし、もちろんあの国語科なんで小説もたくさん読みます。まあ、そういう意味では、まあ、広く、まあ、薄いんですけども、オタクですね。はい。
漫画って言われるとどのような漫画を読まれたりしますか。
最近は、マイホームヒーローっていう漫画を、はい、読んでます。はい、その他にも、まあ、スパイファミリー読んだり、もう流行りも読んだり、マニアックなものも読んだり、いろんな漫画はあのジャンル問わず読んでます。
学校生活とかで、はい、そういう漫画の話とかを生徒とされる機会も多いんじゃないでしょうか。
あ、そうですね。まだこの学校来て間もないんで、この学校の生徒たちはあまりそんな話はしませんが、あの前任校ではあのそんな話もよくしました。
ありがとうございます。はい、続いて先生の生きる上でのポリシー、もしくは座右の銘を教えてください。
はい、先生というか私自身のこう生きる上での、まあ、あの大事にしていることは常に平常心です。こう怒ることもなく常に冷静で物事を見ていこうと、家庭でもそうやし、まあ、仕事でもそうやしっていう感じで、自分の中での生きる上でのポリシーにしてますね。
ありがとうございます。最後に教員を目指された理由についてお聞かせください。
はい、中学校3年生の時にですね、国語の授業で魯迅の故郷っていうものを扱う授業をしてたんです。でそれまでそんな国語に対して思い入れはなかったんですけど、その授業を受けた時に何か国語の持つ力強さみたいな、人を動かす力みたいなものを、もちろんその作品にしてもだし、でそこから授業を通してもう感じたので、そこが大きなきっかけですね。
ご自身も国語を通して生徒さんに国語という教科の無限の可能性を伝えていきたいということですね。
そう伝われば、ね、40人いて1人でも伝わればいいですね。はい、それを目指してあの授業をしていきたいと思います。
国語科小谷祐樹先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして八尾高校に新しく着任されました英語科の松井和也先生へインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず同じく自己紹介がてら、ご自身を一言で言うとどのようになるか教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、一言で言うとポジティブというか、まあ、かなり切り替えが早い方やとは思ってます。
では続いて大学時代に勉強されてた専門教科の面白さについてお聞かせください。
そうですね、あの専門教科、まあ、英語に関してになると思うんですけど、僕はあの面白さというよりはあの使えるからっていうので、結構打算的なところもあって英語を勉強したところがあるんですけど
なるほど。
ちょっと一つ例があって、
はい、
何か情報を得るときって携帯やとかパソコンやと思うんです、スマホやと思うんですけど、あの日本語で全部文字基本的には撮ってると思うんですね。ニュース見たりとか、
はい、
情報を取るっていうのは、それが実はインターネットの中でも日本語ってのは 3% ぐらいしか全体の言語なくて、英語が使えると、英語があのインターネット上にある情報量の中のだいたい5割から6割が英語なんです。
半分以上が
なんで、まあ、英語を使えるだけであのかなり情報量というかあの広がって、まあ、20倍以上ですかね、あの情報量的には得ることができるので、まあ、それがかなり使えることでメリットがある、まあ、これが面白さなのかなと感じてますので、
はい、インターネットが普及した今、英語がないと5割以上の情報が読み取れない。
そうですね、それが日本語に訳されて入ってくる部分もあると思うんですけど、
はい、
あの日本語に訳されないまま、あの日本語で降りてこない情報というのもたくさんあるので、いろんな情報をこれからは得ないといけないと思うんで、英語にできるに越したことはないかなと思ってます。
英語科松井和也先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続きまして八尾高校に新しく着任された養護教諭の先生、西田静香先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初の質問に、自己紹介がてら、 ご自身を一言で言うとどういう人かっていうのを教えていただきたいなと思います。
はい、そうですね、私を一言で言うと聞き上手です。私は話を聞いたり相談に乗ったりすることが好きなので、八尾高校でも生徒や先生方のお話をたくさん聞きたいなと思っています。
養護教諭でつまりは保健室の先生っていうのが皆さん分かりやすいと思うんですけど、
はい、
聞き上手って保健室の先生に非常に大事なスキルですよね。
ああ、そうですね。
では続きまして、幅広い経験が必要な養護教諭にとってどんなことが一番求められると思いですか？
はい、求められる力っていうのたくさんあるんですけど、特に連携する力を求められているなと思います。
はい、
養護教諭は学校に一人か二人しかいないということが多いので、先生方や外部の関連機関と協力する場面も多くて、養護教諭一人だと解決できない課題とかもありますので、連携する力が求められているなと思っています。
では最後に、養護教諭になられた理由についてお聞かせください。
はい、高校生の頃に保健室によく行っていたことがきっかけです。保健室に行くことで気持ちが楽になりました。私も学校生活に疲れたり少し休みたいと思っている生徒にとってホッとできる空間を作りたいと思い、養護教諭を、志望しました。
これから八尾高校の心の拠り所になる先生になっていただきたいなと思います。
はい、
養護教諭西田静香先生へインタビューしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、八尾高校に新しく着任された養護教諭の先生、出井さとみ先生にお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ではまず、先生の生きる上でのポリシーもしくは座右の銘を教えてください。
は
い、
ピンチはチャンスっていうところで、いつも常にポジティブにっていうことを心がけています。
八尾高校に赴任して一番最初に感じたこととかありましたか？
とにかく生徒が元気、とにかく活発っていうところで、挨拶をしてくれるっていうところですね。
挨拶以外にもこう元気だな、活発だなと思った部分ありますか？
部活動の時に野球部がすごい声を出しているのが特に印象的です。野球部だけではないんですが、部活動を頑張っているところが元気だなっていうふうにつながります。
では続いて、これから八尾高校の生徒と一緒に学校生活を歩んでいくと思うんですけど、ご自身がこう生徒さんにこうなってほしいなとかいう生徒像というものはありますか？
そうですね、もう自分自身を大切にする心と他者を大切にする心を育てていきたいなっていうふうに思っています。
自分だけじゃなくてね、他の人にも優しくなれる、
そうですね、
生徒さんになってほしいということですね。はい、では最後に、これから八尾高校の生徒と学校生活を送っていくと思うんですけど、そんな生徒さんたちにメッセージをいただきたいと思います。
はい、まだまだ知らないことばかりで迷惑をかけると思いますが、皆さんと共に成長できるよう頑張っていきますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。インタビューさせていただいたのは養護教諭出井さとみ先生です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、八尾高校に新しく着任されました理科を担当されています久世一平先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず自己紹介がてら、ご自身を一言で言うとどのようになるか教えていただきたいなと思います。
はい、自分を一言で申しますと、もう几帳面、それに過ぎると思います。家の中もきちんと整理をしたいですし、仕事も計画的に、行いたいというので、几帳面が全てに出ております。
では続きまして、大学時代は専門的に何を勉強されていたんでしょうか？
はい、私は理科の物理学を、専攻しておりました。
はい、
はい、4年生4回生の時は、原子核分野を、卒業論文で扱いました。我々の体はそういう原子からできてるんですけども、その原子の振る舞いであるとかを、数式を用いて議論していくというところで、はい、
ありがとうございます。では八尾高校に赴任して一番最初に感じたこととかはありましたか？
はい、率直に申し上げますと、グラウンドが大きい、
八尾高校部活もねすごい力が入ってますから、はいはい、グラウンドとかも大きくなりますよね。
生徒たちにとってはあの休日に、まあ、出勤することになったんですけども、それでもやっぱりグラウンドが活発で、部活すごいなという印象を受けましたね。
部活もね頑張っている八尾高校の生徒さんたちですが、はい、そんな生徒さんたちにを育てるにおいてこういう生徒さんになってほしいなとかいう生徒像というのありますか？
生徒、そうですね、私が望む生徒像、はい、こういう生徒を育てたいというのが、まあ、何事に関してもやはり諦めない、まあ、粘り強い生徒を、まあ、少しでも育て上げることができたらなとは思っております。で、私自身今物理学を専攻しておりますけども、最初から物理学が得意であったわけではないんです。ただまあ物理学が分からなかったから悔しくて友人に聞いたり先生に聞きに行ったり、解説本を買って読んだりという、まあ、粘り強さでここまで登ってきたので、ぜひ生徒にもそういう気持ちを持って社会に出てもらいたいなという思いがあります。
ありがとうございます。粘り強い心で物理学を勉強されて
きたんですね。そうですね、もうそれにつきます。はい、
そんな先生が頑張って勉強してきた物理学ですけど、はい、その物理学の面白さとかいうところはどういうところにあると思いますか？
面白、ちょっと難しいことになるんですけども、はい、まあ、物理学はこの日常にありふれた現象、まあ、例えば物が動くとか、風が吹く、音が鳴る、そういう現象から法則を見出してくるんですけども、その法則をから、今度は、未来のことがなぜか予言できたりとか、広大な宇宙のことまで情報を教えてくれるんです。日常の現象を研究しているときには想像もしなかったような情報が返ってくるので、そこに面白さを感じますね。
では最後に、はい、教員を目指された理由についてお聞かせください。
はい、はい、これも先ほど申し上げたことと被るんですけども、やはりもう物理学を教えたい、それにつきます。で、物理学を教えることで先ほどの面白みを知ってもらったり、まだ進学指導に自分が役立てるように、したいなっていう思いで教員を目指しました。
八尾高校の生徒にこれから物理学の魅力をどんどん伝えていってほしいと思います。
はい、
理科を担当されています久瀬一平先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。